もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
お世話になります。
はい。最初に年齢を教えてください。
48です。
48。
はい。
今結婚してます？
あ、してます。
奥さん何歳ですか？
あ、49です。
49歳。
はい。
それでどんな相談でしょうか？
はい、娘の借金なんですけど。
はい。お嬢さん何歳ですか？
今22です。
22。
はい。
まだ一人なわけですね。
そうです。
はい。で、借金っていうのはどのぐらいあるんですか？
全部で120ぐらいあったんですよ。
はい。
で、それ全部一括で支払いはしたんですね。
あ、もう、あなたが全部払ったということですね。
そうです。自分の方から90万ほど出して、
はい、
で残りを妻が生活費の方から出したって感じで、
はいはい、それであなたの今日の相談というのは、
まあ自分も子供の頃なんですけど、
はい、
自分の父親がやっぱり消費者金融に借金があって、
はい、
その取り立てとかですごい怖い思いをしたんです。まだその頃そんな規制がなかったもんで、
はい、
学校から帰ってくるとこう玄関に金返せみたいなこう張り紙とかがしてあって、
はい、
でもそういうのがすごい嫌で、
はい、
それなんでもう子供たちには絶対そういう思いはさせたくないと思って、
はい、
だからもう自分も借金はしないし、
はい、
ギャンブルもやらないで、
はい、
子供たちにもそういうことは教えてたんですね。
ああ、ところがお嬢さんが借金しちゃったということですよね。
そうです。それで、まあ、何が相談したいかというと、要はその自分が90万出してるんですけど、
はい、
それを返金してもらうのに、
はい、
どこまで返してもらえるのか。
あ、お嬢さんから返金してもらいたいということね。
そうです。
22歳だからもう働いてらっしゃるの？
2ヶ月前に仕事を辞めて、
はい、
それで今転職活動中なんですよ。
はい、
それで、まあ結局自分も出したお金を自分も必要なんで。
うん。あなたの感覚からすると、お嬢さんであっても、
はい、
お金の貸し借りはきちんとしておかなければいけないと。
娘の借金なんだから親が出したっていいだろうっていう意見もあるかもしれないですけど、
うん、
それはそれでやっぱ自分もお金のことに関しては人に貸すことも借りることもしないでずっと来たんで、
うん、
この辺じゃあ出さなくていいよって言ったら娘は逆にそれに甘える形にさせてしまうのもどうなのかな
って。ああ、なるほどね。
うん、で、またじゃあ何かあったらじゃあ親が出してくれるって考えになったら嫌だなっていうのもあって、
うん、
自分としてはどうしたらいいのか。
だから娘だから返してもらうということは必要ないと一方で思い、他方ではそういうようなルーズのお金の使い方していくといろいろ困ることなんだと。
はいはい、そもそものその借金も結局クレジットカードが多かったんですけど、
うん、
結局まあその時は自分で仕事して給料もらってたんで別に何買おうが文句は言わなかったんですけど、
うん、
結局はクレジットカードでいろんなものを買ってて、
うん、
でそれが仕事辞めたら払えなくなって、
うん、
まあ要は遊びで作ったような借金と同じだと思う。まあ買い物がほとんどかな、うんですんで。
要するに、まあ、今日の相談っていうのは、
はい、
父親と娘の間で、
はいはい、
借金が90万というのが出てきたけれども、
はいはい、
それを返してもらった方がいいのか。
そうです、はい、
それとも親子だからそこまで返せっていうのは言わなくていいんではないかと、うん、
はい、
迷ってるということね。
そうですね、はい、
わかりました、
はい、
今日は弁護士の大迫恵美子先生がいらしているので、
はい、
お話を伺ってみたいと思います。
あ、はい、よろしくお願いします。
はい、もしもし。
もしもし。
はい、こんにちは。
はい、こんにちは、お世話になります。
ですね、まあ、あの、はい、あなたのね、ご相談は、お父様としてね、娘さんに対して、まあ、金銭教育の、はい、面も含めて、はい、どういうふうにその話をするべきかなっていうことだと思うんですけど、
はい、
実はですね、この借金の問題と、はい、それからまあご親族の方がね、借金をする人を援助するということは、大変難しい問題があることが多くて、
はい、
単にそのあなたが返せと言った方がいいのか悪いのかっていうのは非常にこう、単純におっしゃってるように聞こえちゃいますけど、
はい、
やはりまあ娘さんがこの借金をするにあたってね、どういう状況になっていたのかとか、はい、今実際どういう状況なのかとか、うん、もうちょっと深いところから考えていかないと、
はい、
結果的にね思わぬことになりかねないので、はい、そういうことを少しお話ししようかなと思います。
はい、お願いします。
まずそのクレジットカードのね、借金だっていうことですけど、はいはい、それは一体何を買っていたんですか？
ね、おそらく洋服とか化粧品とかだと思うんですよね。はい、あとはまあどっか出かけた先でちょっとこう、まあ食事したりとかでも使ったとは思うんですけど。
そういったものであることは確認は取ってあるんですか？
確認っていうのは取ってないですけど、まあちょこちょこあのうちにいろいろ届いてて、
は
あ、でもまあ一応娘が自分の給料で買っ、ね、あの仕事して買ったもんだから、
はい、
別にまあ何もとやかくは言わなかったんですよね。
あのね、22歳という年齢でね、
はい、
120万円のクレジットカードの使用というのは、
いや、カードだけじゃないんですよ。カードだと50万ぐらいなんです。
はい、それで、
大手の消費者金融が2社、そこで8万ずつぐらいと、あと、まあ、借金って言えるのか分かんないですけど、結局インターネットで買い物して、
はい、
なんか後払いっていうのがあるらしくて、
はいはい、
それで支払いできてない分と、
はい、
あと友達2人から10万と20万で合計30万借りてて、
はいはい、
でまあ結局そのクレジットカードとか全部返済するのに、娘が最終的に頼ったのが、
はい、
自分たち親じゃなくて、SNS でハッシュタグつけてお金に困ってますとかって検索するといろいろ出てくるんですけど、そういうあのアカウントが、
はい、
でそういう人にダイレクトメールを送って、で100万円貸してくださいとかっていう話をしてたらしいんですよ。まあ実際そのダイレクトメールも見たんですけど、
はい、
それでまあ結局ほとんど詐欺で、
はい、
100万貸すから、
はい、
先に4万振り込んでくれとか、
はい、
そんなんばっかで、でも娘頼るとこないからそういうの信用しちゃって、結局友達から10万20万借りて、
はい、
詐欺師に100万を借りるためにそういう詐欺みたいな人たちにお金を振り込んじゃってて、
はい、
それで結局20万ぐらい、
はい、
そういう人たちにも使っちゃってて、
はい、
そういうんで膨れ上がっちゃったんですよね、カードだけではなく、
はあ、ですね、ここからね見えてくることはね、はい、まあおそらくそのクレジットカード50万円の方は普通のショッピングとかね、はい、何かなのかもしれません、
はい、
それからまあ後払いのこれが何なのかは分かりませんけど、
はい、
物を買う場合にも使われますけど、
はい、
何かそのネット上のサービスの提供、例えばまあ何か情報を得るとかね、はい、そういうものも非常にネット上売られてるんですけど、そういう類のものを購入というかそのサービスを受けようとしたっていう可能性もあるかもしれません、
はい、
でこの手のものの中にはね、あの真っ当な商品もありますけど半ば詐欺的なものもあるのでね、
はい、
それが一体どういうものなのか、やはりどう何にどう使ったのかについてはもう少し丁寧にね、聞き取らないといけないと思いますよ。それとね、さらにもうちょっと言うと、はい、物をどんどん買う子供っていうのはね、
はい、
ある種のね、病気、なんて言うんでしょう。その精神的にね、満たされてない部分を物で補ってるような、そういう、その特に、まあ、思春期をまだ終えたばっかりぐらいの時にはね、
はい、
要するに自分に自信がないとか、何かの欠乏、はい感が常にあってね、それでいいものを持つことによってそういうのを補えるんじゃないかっていうような、なんか、はい、漠然とした感じね、そういうので、はい、あのどんどん物を買ったりする人はたまにいます。そして、はい、買うんだけど買ったらもうそれで あの全然それほど使いもしないんでね、
うん、
次々買うっていうような、はいはい、ちょっと病気だなと思うような行動を取る人もいます。で、はい、それは物の問題じゃなくてね、
はい、
愛情とか自信とか自尊心とかそういう方の問題なので、そっちに何か問題がありそうだなと思ったらね、
はい、
それはご両親としてはサポートしなくちゃいけないですよね。
はい。
だから、まあ、そういう問題がないのかということもね含めて、これはこういう借金の問題が出た時には、はい、あの非常に気をつけなきゃいけないところなんですよ。それとあともう一点、まあ、これ非常によくあるパターンなんですけど、うん、
はい、
私どもがこういう例を見た時に あることはね、
はい、
全額の借金を娘さんが言ってないっていうことが結構あるんですよね。もうちょっとあるのにそれを言わないっていう、それはまああんまりたくさん言うとね、まあそんなにあったのかって怒られるってこともあるし、
はい、
あとですね、私どもからするとその不思議だなと思うのは、なんかね、借金を残しておきたがるんですよね。その、何なんのかなって、それ本当にね、もう弁護士同士で話してても、みんな言うんですけど、はい、まあ、その、はい、親が代わりに払うっていうと、必ず手元に残してると。なんだろうね、はい、あれはって、借金ないと気持ち悪いからかな、みたいなね、ちょっと冗談みたいなことを弁護士同士で言ったりしますけど、そういう心理があるんです、みんな。
はい、
まあ娘さんまだ22歳なので、
はい、
そんなその借金病理みたいなことにはなってないかもしれませんけど、
はい、
そこは気をつけないとね、これで全部なのって言うと全部ですって言うんだけど、
はい、
もう一回全部ですって言っちゃうとね、実はこれだけありましたとは言えないので、そっちの方をまた借りて返してまた借りて返して増やしていっちゃうっていう、そういうことが起こることがあるんです。
はい、
まあ本当に軽くね、借金問題っていうのは本当に軽くはできないんです今はね、
はい、
で現代の特徴としてやっぱりお金の問題はなんとなくその人のね価値に結びついているように受け止められるところがあって、
はい、
お金をたくさん儲けられる人は価値の高い人で、
はい、
貧乏して借金してる人は価値の低い人みたいなね、お金イコール人間の価値みたいな考え方が少しあって、そうすると本人の自尊心もどんどん壊れていってしまって、
はい、
もうどうせいいやみたいなことになったら本当に大変ですから、
はい、
お嬢さん本当に気をつけてあげてくださいね。
わかりました、
はいはい、では加藤先生に代わります。
あ、はい、ありがとうございます。
いい話伺いましたね。
そうですね、はい、
120万っていうの額も問題ですけど、
はい、
何に使ったかっていうことを考えるとお嬢さんの心理が分かってきますからね。
そうですね、はい、
うん、ちゃんと本人は自分の成長のためにお金を使ったであれば、
はい、
まあ親としても応援するっていうことで。
そうですね、はい、
うん、はい、
あとはまあ、うん、他はまあ借りてないかとかちょっとまあ様子見ながら、
うん、隠してるっていうこともあるからね。
そうですね、はい、さっき言われました、うん、
はい、それに人間は過去から自由ではないっていう、
はい、
であなた自身のそのお金をきちんとしなければならないっていう考え方も、
はい、
そのあなたの過去が大きく影響してるでしょうからね、
はい、
そのあなたの心をはっきりさせるということと、
ね、
お嬢さんの心をはっきりさせると、
はい、
だからお互いの心をはっきりさせないと、
はい、
適切な回答は見当たらないということですよね。
はい、
はい、
わかりました。
お嬢さんのために頑張ってください。
わかりました、ありがとうございます、
はい、失礼します。
はい、失礼します。
大変な時こそ自分が明らかになる時です。